オンザウェイジャーナル。
婚活という言葉はもう一般的になりましたね、とうに、就職活動のように結婚するのもある種の非常にアグレッシブな行動が求められるということです。その婚活に関してサイトがありパーティーがあり相談所がありあらゆるものを自らを実験台にしてその場に臨んでその体験記を書いた方がいらっしゃいます。婚活したらすごかったというこの本なんですが、すごいですね。いきなり美女がとりあえずホテルと言ったというんですが、さあどんなお話でしょう。いやー、石上健介さん、婚活したらすごかったっていうこの本ですが、
はい、
驚きましたね。いきなあの婚活で、
はい、
この本の冒頭にそのキャビンアテンダントの綺麗な人が、
はい、
いきなり口にしたのが あなたの暴言を吐いてくれみたいなところから始まってますけど、
はい、この人はもうこの日に会った女性だったんですけど、
その要するに婚活っていうのはまず教えていただきたいんですけど、僕ら婚活っていうのは、はい、なんとなく就活と同じように、
はい、
まあいろんな人に声をかけといて、はい、で俺結婚したいんだ、はい、誰がいないかっていうんで、そういう、はい、多分サイトもあるっていうのもなんとなく分かってたし、
はい、
結婚相談所もあるっていうのも分かってたんですけども、はい、正式に言うと、
はい、
婚活ルートっていくつどういうもんがあるんですか。
まあ、細かいのまで分からないんですけど、主に、まあ、昔からある、結婚情報サービス、昔は結婚相談所といった
僕そういうの昔取材したことありますね、はい、その土地土地に、
はい、
なんとなく縁結びのおばちゃまみたいな方がいらして、
はい、
でそういうのが起業化して、
はい、
手広く、
はい、
この人とこの人マッチングさせる、
はい、
まあ、おなごどさんみたいなもんですよね。
それが起業化した、
ええ、
ものがいくつかやっぱりこう大手中小まで。
大手ってのは相当大きいんですか。
大手ってどのぐらいですかね。大きいは大きいんだと思うんですけど、
ね、
大きいですよね。昔はそれぞれの会社がやってたんですけど、最近は割とちょっと大きな、もっと大きな、企業に吸収合併したりされたりして、やってるみたいですね。
昔アルトマンっていうのがありましたよね。
あれはこれでした。アルトマンありましたね。
結婚相談所ですよ。
80年代。
僕も取材来ましたもん、
はい、ありましたね。
今もうないですよね。
ないですね。結構昔に亡くなりましたね。
すっごい昔にあって亡くなりましたね。
はい、アルトマンありましたね。
ありましたね、はい、それからね、婚活パーティーって今にするから見れば婚活パーティーだなと思うので、はい、行ったことがあるのは90年代の半ば過ぎですね、
はい、
お医者さん弁護士限定のパーティー、
はい、
で男はお医者であり弁護士であるってことが要件なんだけども、女性は誰でもいいみたいな、
はい、ああ、はい、
そういう取材に行きましたよ、
はい、
もうなんかこう浅ましい女がね、将来その弁護士の妻になるだろう医者の妻になるんだろうなみたいな、そういうちょっとした嫌な偏見でね、見てたんですけれども、意外と爽やかだったんだね。ああ意外だなと思って、ですね、当時ね。それ今もあんて、そういうタイム
今もあるみたいですね。普通のそういうパーティーは、男性の方が会費が高くて、女性はその半分ぐらいだったりするんですけど、はい、5000円と2000円とか、だけどそういう特殊な弁護士とか、
はい、
お医者さんとか、
はい、
そういう時は女性が7000円8000円で、その本来お金持ちのはずの、弁護士とか医師は2000円とか3000円とか逆転するみたいです。
やっぱりこれマーケット、商品価値ってのあるんですね。
そうですね。本当に笑いますけど、
そういうパターンが一つですよね、はい、結婚相談所、それからお見合いパーティーですかね、はい、いわば言ってみ
る今のはその医師弁護士のお見合いパーティーですね。
婚活パーティーですか。
婚活パーティーですね、は
い、それからネット婚活ってのもあるんですね。
ネット婚活というのがあります、
ええ、
それはまあ、これも大手から中小まであるんですけど、ネットに自分をで登録をして、写真とかプロフィールをそこにページに掲載をして、でお互いにその気に入った人がいると、その会社を通じて申し込みをして、相手が OK だとそこでそのインターネットを通じて、パソコンを通じて会話ができて、まあさらにそこで 会いたいと思ったらそこで、はい、あのお互いの直接の連絡先を交換できるというそういうシステム、まあ、若干あの会社によっても違うと思うんですけど、まあ、すごくオーソドックスなパターンはそれだと思うんですけ ど
今ラジオ機の皆さんも婚活サイトってやってGoogle 検索するとブワーってできますよね、
多分そうすると北海道の人と沖縄の人が交流できたりする、
そうですね、はい、で思ったほど高くないんですよね、
数千円だと思いますね、まあ、それも男女差あると思うんですけど、男で私もやったんですけどね、はい、で月に3000円台だったと思うんで女性もっと安いじゃないかと思います。
そうすると携帯の通信料を考えれば、はい、別に高くないぞっていうことですよね。
そうです
ね、それでバンバカ紹介してくれるわけですからね、は
い、バンバカ行けばですけどね、
行けばね、さあじゃあ詳しいことはこの後伺うことにしまして、
はい、
キャビンアテンダントで、
はい、
SM 系のもう満々な女性にたまたま当たったというのは、
はい、
いつのことなんですか。
おおよそは特定できてしまうとあれなんで、おおよそでいきますけど、
およそ、まあ、
3年ほど前ですね。
石上さんは何年婚活を、
5年6年ぐらい。
そんなにやってるんですか。これあれですよね、はい、石上健介という作家として、
はい、
体験取材をしてるんじゃなくて本当に自分が結婚したいからやってるん
だ。もちろんです。ただ一番最初のきっかけはこれは雑誌のちょっと社会性のある雑誌で、取材をしたんですね、
はい、
で何回かにわたってそのちょっと大きな特集みたいなのを担当して、で現場を見たのがやっぱきっかけで、
はあ、
最初はもう本当にそういうものにいわゆる職業的な、事情で関わったんですけど、
はい、
実際中を覗いてみるとすごく真面目に運営されていて、
はい、
そこに参加してる男性も女性も真面目にやられてたんで、あこれは俺もありかなと。当時も私は離婚をしていたのですが、
あ独身になっ て、そろそろ結婚もしたいなと、
したいなと、機会があれば、
はあ、はあ、はい、こういうなかなかいいじゃないかと、真面目にみんなやってて、こういうんだったら自分も会員になってもいいなってんで、じゃあ 自腹でもちろん
自腹で、それは最初がパーティーだったので、会員というかその時の1回 の、
はい、
参加費を払えばできるというのに、参加できるというのに入ったんです。
もうその時は別にペンとかパソコンとか持って取材だっていうんじゃなくて、一男性として、
はい、
婚活中の男性として参加して、
で受付が僕がそれ以前に仕事で取材をした男性が受付にいたんで、すごく罰が悪かったんですけど、
それは
もう目が合っちゃいまして。
で向こうも大人的対応してくれたんですか。
もう完全に大人の対応してくれましたね。
ありがたいですね。
この人はやっぱりプロだなって
偉いですね、
思いましたね。
それ、石上さん、まあ、どうしたのって
さすがにそこまであるとは思わなかったですけど、どうもぐらいの会釈あるかなと思ったんですけど、
す
んません、パッと目があって、なんとなく察した感じはあったんですけど、それ以上はもう
えらい
なかったですね。
えらいね。でもそれだけそこの組織はちゃんとしてるってこと
ですか。ちゃんとして、その人の顔とか名前を忘れないですよね。
ありがたかったですね。
ありがたかったです、
そっから始まってもう 4,5 年じゃ婚活、本当に結婚したいんですね。今まだ結婚の道筋はできてない。
全くできてないですね
じゃあその
情けないぐらいに
婚活活動がいいか悪いかったらまたこれ別として、
はい、
でもそんな中で、
はい、
いろんなさまざまな人に会った実話が婚活したらすごかったっていう本に出てるんですけど、やっぱ婚活の場に出ることによって、
はい、
いろいろ学んだことも多いかと思うんですけども、
はい、
例えば自分をどういうふうに表現するかっていうのが婚活では求められますよね、
はい、
ネットであろうとパーティーであろうと、
はい、
それからその結婚相談所であろうと、はい、アイアムは要するに石上であると、
はい、
私は40代の独身男性であると、
はい、
私はこういう仕事をしてます、
はい、
こういうことが好きですってことをうまくアピールできないといけないんですよね、
は
い、
そうですね、はい、
そのあたりはそういう取材者の立場がいっぱいあるわけですけども、はい、周りの婚活に参加している人たちを見てどう思われました。
まあ、それは実際見るのはパーティーとかで、ネットの場合は他の方がどうしてるかっていうのはなかなかわからないんですけど、パーティーの場合はなんとなくこう横を見てると、なんとなく聞いてると、とりあえずお互い初対面ですから、
はい、
もう普通に当たり前のこと、自分の趣味がどうだとか仕事はどうだとか、そういう話を一生懸命する以外には手立てはない 感じですね。
パーティーの場合の仕組み、ネットの場合の仕組み、はい、なんとなくそうやって相手のプロフィールを見て気があったら相手にこう通知をし、
はい、
で刺した人がこっちに送ってくるっていうシステムは分かりましたけれども、はい、パーティーっていうのは1回限りなんですか？
1回限りです。
1回限り、はい、それは大体単価が5000円とか1万円とか、
はい、はい、男性が5000円とか1万円とかの間ぐらいのどこか で、
はい、で女性がもうちょっと安めの
半分ぐらい、
半分ぐらいで、はい、でパーティーがありました。例えば20人、はい、20人の40人ぐらいだったりするわけですか、
はい、
でこういう時はでもさあ皆さん勝手にわーわー盛り上がってくださいって言ったって盛り上がりませんよね。
もう皆さん緊張してますし、私も含めて、
はい、
まあ、一番オーソドックスなパターンとしては、仮に2時間のパーティーだとして、はいはい、最初の前半の1時間は、全員と2分とか3分とかぐらいずつ全員と会話をするシステムになってるんです、
なんか2分間プレゼンをやらされてるみたいですね。
もうまさしく回転寿司の、ネタになったような感じで男が待ってくんです、
あ、女性は定位置にいて男が来るから、はい、ピー2分間終わりました、次の人みたいな、
はあ、まさしく
で2分間で私はこうで、はい、失敗者ストレスです、こういうことが得意で、はい、こんなこと料理もやるんですよとか、
はい、
実はバツイチでしてみたいな、はい、まあ、言わなくてもいいことは言わない、
はい、
言うべきことは言う、
はい、
アピールをするわけですね。
アピールをするわけですね。
アピール上手い人下手な人、
はい、
これやっぱり石上さんはご商売にもあってお上手だと思うんですけども、マリーは下手な人は下手でしょうね。
そうでしょうね。
聞こえてくる、
聞こえてきて隣とかなんとなく聞こえてきますけど、普通にやっぱりその職業の説明を2分3分で短いんで、自分 その仕事とか趣味の話をしたら終わりです。
終わりますよね。
女性も話しますから。ただこの時大切だなと思ったのは、どうやって女性の話を聞くかっていうことが大切だっていうことが分かりました。
そうか、緊張してここは売り込まないと、その婚活に失敗すると思うと、ガンガン喋りますでしょうね。
ガンガン、年収が2000だとか3000だとか嘘ついちゃう人もいるかもしれませんけど、まあ、それはごまかせないかもしれない
ですけど、まあ、年収は1000は超えてるんですとか、まあ、働いてこうで、今主任になって今度近畿課長になるんだみたいな、
メルセデス乗ってるんだ、
メルセデスの、そういうアピール、
まあ、そういるかどうか分かんないですけどね、
それはうまくいかないでしょうね。
やっぱりそういうことよりも相性だと思うので、
相性ですね。
そのたった2分3分がどれだけそのお互い気持ちいい2分3分であるかってことが大切なのかなという気はしていますね。
ああ、それはとってもいいことですね。その婚活のそのパーティーのシステムでたまたま2分間の、まあ、プレゼンテーションをさせられるんですが、
はい、
その2分をどう使うかで人生分かれるんですね。
はい、そうですね。は
あ、じゃあそれは石上さんは早期に気がついたんですね。その2分間をなるべく相手の話を聞いて差し上げることが効果的。
それは最初の数回は全く分からず、はい、だからそのルールをどういうものかっていうのを馴染むまでに時間がかかってしまったり、ただ3回4回繰り返すうちに、回を重ねるうちに、噛み合う人、そこで、いわゆるマッチングが成立するケースと成立しないケースあって、その成立したケースが増えてくると、どういう時に成立するのか、どういう時に相手が自分を気に入ってくれるのかということが、一応データとして蓄積されていくという、
はあ、そういう学習効果を発揮するタイプと、何度やってもそういうことが蓄積できない人といるんでしょうね。
いるかもしれないですね。それは、
そのパーティーで婚活でうまくいくコツっていうのは、
はい、
じゃあまずその2分間インタビューの練習をしていくってことですかね。
まずただ第一印象は大事だと思う
ので、第一印象、
はい、
はい、直接会うやつですからね、パーティー、パーティーは。
それでやっぱりその明るいイメージとか、
はい、
前向きなイメージとか、清潔さとかが大切だと思うので、はい、すごく気づいたことは、女性は割と皆さんそれなりにお化粧をちゃんとしてくる、はい、おしゃれをしてくる、
はい、
美容室行ってくるかどうかわからないですけど、髪もきれいにしてくる、はい、そういう女性が揃ってるんですけど、男性はもちろんきちっとしてくる方もいらっしゃるんですけどね、はい、結構不精髭だったり、
大事な勝負どころなのに不精髭生やしてるんですか。
あまりこれが勝負どころと思ってないのか、それが売りだと思ってるのか、その辺の判断は私には分からないんですけど、
女性からあまり好感持たれないであろうなと客観的に見えるようなスタイルで来ちゃう人もいるんですか。
は
い、
ありますね。あと例えばちょっと肥満をしているのに、その肥満が目立つような格好をしてきちゃうとか、あと多分今のこう服装の主流というのは、まあ、例えばその細くても太くても割とぴったりしたあのシャツとかジャケットを着るのが多分主流だと思うんですけど、すごくこうブカブカしてるものを着てきちゃうとか、そういう人はうまくいってないような気がなんとなく見てると、それを観察してるとありますね。
わざわざ、まあ、お金もかけ、はい、その時間も使い、はい、婚活の場に出ているにもかかわらず、はい、そこまでで手一杯になって、はい、その先のこと考えられない人も結構いるんですね。
いると思いますね。まあ、私自身も最初はやっぱりその辺が甘かったと思いますから、やっぱり何回か回数を重ねて学習して、
はい、
気に入られたり気に入られなかったりして、学ぶという感じでしたね。
そうですか、はい、じゃあこのネットではない、その生でリアルのフェイスとフェイスで会う、
はいはい、
こういうタイプの婚活、
はい、
制約率って何て言ったらいいんでしょうね。うまくいく、まあ、結婚にまで至る、
はい、
またはまあ結婚に至らないまでもお付き合いに至るのはどちらの方が多いんですかね。
はい、これはちょっと全くわからないですね。ただタイプにがあると思うんですね。例えばそのネットが向いてる人と、はい、対面が向いてる人と、多分ネットが向いてるタイプというのは普段の仕事でも、
はい、
多分そのメールを、
はい、
対応してる、メールを頻繁にこう使って連絡を取り合ってるようなタイプの方は慣れてると思うんですね。
そうですね。メールに心をうまいことこうふっとした殺し文句が一言入る、
はいは
い、入らないじゃ違いますよね。
そうですね。なぜあなたにアプローチしたのかっていうことがちゃんと伝えられるとか、
はい、
多分そういうことが長けている仕事の人がいると思うんです
よ。
多分で逆もう一方その対面が、はい、パーティーみたいな対面が得意な人は多分営業職であるとか、
はい、
日頃不特定多数の人に、たくさん会ってる仕事の人はそういう対面のパーティーが向いてるんじゃないかなっていう気がしてますね。
なるほどね。そうすると今後婚活を本当に真剣に考えている真面目な人たち、
はい、
これたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、じゃあ自分がどっちのタイプなのかっていうことをわきまえるってことも大事ですね。
はい、そうですね。どっちが自分はこう成果が上がりやすいかっていう、重要だと思いますね。
はあ、
ただもしその自分は営業職で、
はい、
対面が強いと思ったとしても、その住んでる土地とかで、
はい、
によってはネットとかだとこう、離れてても、
はい、
交流できたりするので、いろんなそういう環境みたいなのも考えて、あと自分のそのタイプ、を考えて決めるのがいいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。まあしかしそういう、まあ、婚活で、
はい、
知り合った人と、
はい、
まあ、真面目な付き合いをする人もいる一方で、あんまり真面目でない人も混じってくんでしょうね。
いや、みたいですね。
例えば私なんか今聞いてて、
はい、
そういう、まあ、結婚してますけどね、
はい、
まあ、子供もいるわけですけど、はい、なんかそういう面白そうなことにちょっと参加してみたいななんて思うやつだって、
はい、
フラッチなやつですよ、
はい、
いるんですか。
紛れてるというふうに聞きます。ただ昔からの結婚情報サービス、結婚相談所というやつですね、
はい、
そういうところの、その会員とか、そういうところで主催しているパーティーというのは、入会の時に、独身証明とか。
ちょっと待ってください。独身証明って、
はい、
どこが出すんですか。
独身証明っていうのは、各地方自治体が、区役所とか市役所とかですね、行くと、その独身証明っていうのをもらえるらしいんですよ。200円か300円ぐらいで。
役所に行くと住民票とか、
はいはい、
それからありますよね、
はい、
戸籍謄本とか、はい、そんなのに独身証明って見たことないですよ。
私もこれで初めて知ったんですけど、それがやっぱり必要で、それもらえるらしいんですね、まあ、買うんですけど、
はいはい、
でそれが入会に必要なので、そういう結婚情報サービスの、その出会いみたいなのは 一応よほどのことがない限りは大丈夫。
あ、じゃあ結婚しながらいい加減な気持ちで参加することは基本的にはできないと、
はい、できない
いうことな
んです。もちろんシングルでナンパ、
はいはい、
っていうのはあるかもしれませんけど、
もう二股三股四股かけてる人もいると、
いるかもしれない。
あ、またモテる男っていうか、そういう婚活の現場でもなんとなくこう関心を集める男性っていうのは集中するんですよ、
はい、
女性も集中するんですよね。
もう本当に分かりやすいぐらい集中すると思うんですね、でやっぱりみんな現実的ですから、男性であのネットとかで見ると、はい、人気のある男性は本当に収入が多いとか、ルックがいいとか、
はい、
そういう人が多分あのこれを婚活というのをやって分かったんですけど、
はいはい、
これはあの社会の縮図だなというふうに感じたんです、例えば普段の生活の中で、男性でも女性でも人気があれば、
はい、
この婚活という限られた環境の中でも人気がある、
はい、
そうじゃなければここでもなかなかうまくいかないというのがやっぱりすごくよく分かって、ただあの言い方変えてちょっと乱暴な言い方になりますけど、自分の市場価値が分かる現場だなっていうのは、
はい、婚活の場は自分の市場価値を客観的にチェックする場でもある、
場でもある、
はい、自分は自分のことを知ってるつもりですよね、
はい、
自分はとてもいい人だと、
はい、
素直で誠実で、はいはい、でもそんなこと関係なく自分のところに誰も来ないと、
はい、
したらあなたはそう見られているのだと、
もうそれが現実のあなただと、
現実のあなただってことが分かっちゃう、は
い、分かっちゃいますよね。
はあ、それは例えば年収、男の場合はやっぱり年収っていうのはポイント高いですか。
年収が多いとやっぱり有利ですよね、
圧倒的に。
これは悲しいかな。
はあ、はい、あと職業ってのもありますか。
職業も多分あると思うんですけど、これが微妙で、これは女性の思考によると思うんですけど、あの私の場合は、まあ、こうメディアの仕事をしていて、はいはい、さっきのその客室乗務員の方は多分そこにハマったんだと思うんですね。
なるほど。
ただそうではなくて、あの公務員とか、
はい、
すごく安定した企業で安定した収入を得てる人が好きな女性はまた逆にたくさんいると思うんですね。
そうでしょうね、むしろ本格的に結婚ってことを考えた場合は、はい、例えば編集関係であるとかメディアで、
はい、
例えば制作会社であるとか、はい、これどうなるか分かんないですからね、はい、自営業者みたいなもんですからね、
はい、まさしく、
まあ、私みたいに自営業者は明日どうなるか分かんないと、そういうのはちょっと勘弁ねと、
はい、安心したいと、
単ならお遊びクラブだったらそれでいいんでしょうけど、これ生涯の伴侶、
はい、
あ、なるほど。じゃあ男性は安定的に高収入がある人ってのはこれいいですね。
人気がありますよね。ただ高収入じゃなくても安定した収入があればいいのかなっていう気もしましたね。
なるほど、女性のポイントは何ですか。人気のある女性ってのは、
女性は悲しいかな、
悲しいかな、
あの若い女性、
若いってのは大きいんですか。
あとやっぱり綺麗な女性、
なんかもう
可愛い女性、
ストレートですね。
本当にストレートです。ただそれはあのネットで感じたんですけど、あの笑顔の可愛い人はそうじゃなくても結構男の食いつきがいいっていうのはありましたね。写真が大事なんだなっていうのは感じました ね、
ビジュアル、
ビジュアル、
そうか、そういう中で言うと自分の商品価値の中には、
はい、
女性の場合は笑顔ってのは実は大きなポイントだった
んですね。笑顔は大きなポイントですね。あとあのなんとなく、体のラインが分かりやすい服装とか、あとなんとなくちょっと胸が見えそうな見えそうにないような感じの服装とかに、男はすっごく単純にそこに食いついてるっていうのがよく分かりました。
分かるな。やっぱり動物ですからね、基本的に
会いたくなっちゃうんですよね、きっと。
そうですね、
会いたくなっちゃう。
で母性を感じるかも分からないし、
はい、
じゃあ意外とぽっちゃりした感じの女性が受けたりもする、
ね、あ、そうですね。あのこれはでも婚活に限らず、よく女性はみんな痩せてる人でも痩せ、もっと痩せたいと思ってる気配がありますよね。
僕あれは本当にアホるかだと思うんです。
おかしいです。
もうどう、私痩せたいのと、痩せたらもうただの痩せたブスになるだけじゃないかって思う人いますね。
なんかありますよね、でもあの男は意外とこうぽっちゃりが好きだったり。
僕圧倒的にぽっちゃりのが好きです、
まあ、あんまり度がありますけど、
まあ、200キロとかじゃ困ります
よね。困りますけどね、まあ、そうじゃなければ健康的にこうちゃんと お肉がついてる方がモテたりしますよね。
やっぱりリアルなフェイストゥフェイスの場でも意外とそれはそんなにハンディキャップになってないわけですね、は
い、なってないです。
モデルみたいにギスギスしてる方がモテるとは言えないんです、は
い、何かいじめられちゃいそうですからね
キャビンアテンダントの例もありますしね、
まあ、あの方はまあそうでもなくない、
あ、そうですか、はい、はということでその婚活したらすごかったっていうんで、
はいはい、
他に印象に残る、まあ、キャビンアテンダントのお話を伺いましたけれども、はい、他にその何とも言えないこの人って思い出に残るなって今ふと蘇る姿、
はい、
顔、
はい、
笑顔、
はい、
後ろ姿誰か いませんかね。
そうですね、たくさんいるんですけど、まあ、この本にも書かせていただいたんですけど、まあ、私は男なんで、はい、女性に関して言うと、こういう婚活をする前は、はい、私はモテない人たちの集団だと思ってたんです。モテない人たちがここに集まるんだと、まあ、それはそういうこともなきにしもあらずなんですが、
僕らも偏見としてね、
はい、
それありますよね、
はい、
もう古い時代の人間ですから、昔は大体その辺で適当に職場でくっついたりなんかしてたもんだよと、はいはい、よほどのことがなきゃその婚活市場にね、
はい、
出ようなんて思わないよねって、モテないんだろう、
はい、
これは誤解ですか。
綺麗な人いますね。で、先ほどのそのキャビンアテンダントもそうですけど、はい、私が今まで会った中でも、キャビンアテンダント、
はい、
女優
アナウンサー
、モデルもいましたね。
モデル
もいました。あと銀座のホステス、
は
あ、みんな綺麗でしたね。
その人たちは、
はい、
冗談でからかいに来てんじゃないんですか。
その後交際した、何度かデートした方もいますんで、そういう感じじゃなく真面目にやっぱり出会いを探してらっしゃると思いますね。
じゃあその何度かデート重ねた中で、石上さんの人となりとか、この人と本当に人生共にしていいんだろうかっていうことを吟味しながらデートをして、でもどっかにはこの人と結婚していいんだろうかって葛藤を持ちながら、ちゃんとで、やっぱりでもこの人とうまくいかないかもしれないっていうんで別れていくっていう、
別れていく、噛み合わなくて幸せな結末を迎えられずに今日に至っているという感じです
ね。ですよね。いやでも難しいことなんですね。
難しいです。すっごくうまくいきそうな気がするんです、行くと。
そうですよね、今話聞いてみると。だってデート普通2回目までね、
はい、
次回も会いましょうねって言って会わないのが一般的な男女関係もそうでしょう、
はい、
ところが婚活ってところで2回目会うってことはもうこれ結婚に向かって8割方もう固まったぞっていうふうに思いますけど、
はい、
そうでもないんですか。
そうでもないですね。これは不思議なところで、まずその場に、まあ、パーティーならパーティーの場に行った時に、そこにいる女性は全員が男探してる、男性探してるわけですよね。
そうですよね、
100%。 それがすごいですよね。
すごいです。まず条件としては最高の条件ですよね。普通日常的にパーッとあるパーティーで、
はい、
彼が多分いるんだろうなとか、
はい、
結婚してるかもしれないなっていうような人の中に素敵な人がいるななんですけども、はい、そうじゃないんですよね、
まあ、そこに行った時に全員がそうですから、
はい、
私は単純なんで、その現場に行くと全員から選べるんじゃないかと勝手に思っちゃうんですよね。でもそうじゃないわけですけど。
いや、わかります、その感じ、はい、みんな胸に番号をつけて、
はい、
梶原さん何番の人好きですか、僕8番の人好きです、じゃあうまいこといくかもわかりませんよって言われてるような気がする、
気がします。
はい、
でもまあそうじゃないっていうことがだんだん、
ね、
でやっぱりその実際その後ご飯を食べたりお茶を飲んだりしても、まあ、その後つながらないっていうケースは多いですね、はい、
そういうことですかね、はい、でも結構あれですか、その婚活の中で相手の人となりを知るということは、
はい、
食事もすれば、
はい、
ベッドを共にするってこともそんなに珍しいことではないんですね。
頻繁ではないですが、割とありますね。
でそのことも実は人生において大事なことなんですよね。
大切ですよ。それが噛み合うか噛み合わないかというのは、まあ、キャビンアテンダントの先ほどのケースは、まあ、非常にレアなケースですけど、普通でもやっぱり大切ですから、
はいはい、今そういうことですよね、はい、そこも含めてみんな真剣に、
はい、
その将来ってことを考えてらっしゃるということですね、はいはい。まあ、これまでそういう、まあ、4年5年にわたって婚活を、
はい、
まあ、婚活のその主に3つのポイントで、ネットで、はいはい、そしてパーティーで、はい、それからまあ結婚相談所のようなきちんとした大きな組織で、はい、いろいろとこう体験してる石上さんからご覧になって、はい、婚活を真剣に考えてる人にアドバイスするとすれば、じゃあまず男性編ですね、どうしたらいいですか。
まずこれはまあ男性も女性もですが、まず何かしらのその婚活活の、まあ、それはパーティーであれ、ネットであれ、結婚情報サービスであれ、そこに、参加してみるっていうことは大切だと思います。
そうですよね、はい、まずね、僕参加しないような気がするんですよね。なんか恥ずかしいとか、はい、知ってる人に会うんじゃないかとか、はい、そういう恐れはちょっとありますでしょ。ネットに例えば顔をさらすことになる場合もありますでしょ、
はい、
またそのパーティー会場行ったら、はい、同じ会社の人がいたとかね、
はい、
そういう恐怖はないですか。
その恐怖は常にありますね。
常にある。
はい。でも結局リスクを取らなければ、何もその後いいことは起こらないので。
本当おっしゃる通りですね、はい、そうか、幸せな人生を今後送るためのリスクとして考えれば、
はい、
そういうハプニングはあるかもわからないと、
はい、
まず場に出ろですよね、
はい
はい。
まあ、場に出ることによって、先ほど申し上げたように自分の市場価値がわかる。
これは大きいですね。
でその市場価値が分かった時点で、まあ、うまくいくケースもうまくいかないケースもありますけど、まあ、うまくいければそれに越したことがない、
はい、
うまくいかなければそれはそこで諦めるのではなくて、具体的に何でうまくいかなかったかということを、
は
い、その周りの動静を見たりしながら、例えば服装を考えるとか髪を考えるとか、
はい、
相手の話を聞くようにするとか、自分で軌道修正をしていけば、その後の打率は上がってきますので。
うわー、そうか、はい、自分を客観的に見て、
はい、
例えばもう無我夢中で自分のことばっか喋ってるとか、結果的には自慢話で、
はい、
女性がうんざりしてるかもしれないんですよね、
はい、かもしれないですね、
逆
も女性にすれば男性はそうかもしれない。
あ、はい、じゃあその市場価値ということはすなわち自分の客観的な、
はい、
まあ、価値をちゃんと、
はい、
とどっかで見てる、
はい、
そういう冷静さも必要だってことですね。
はい、
はあ、
でも一度目とかはそうはいかないかもしれませんけど、3回4回のうちに、やっぱ自分を変えていく、それは何ですかね、ビルドアップしていくのかどうかわからないですけど、自分を変えていくという、
これすごい一つの人間修養の大きなチャンスでもありますね、
はい、そうですね。自分を変えるチャンス、自分を変えるっていうのはとても怖いですけど、変えることができればもしかしたら幸せになれるかもしれないですから。
そうですよね、何もしなければ何も前進しませんもんね。
何も起こらないですね。
何も起こらないですよね、はい、で自分だけで俺は大した男なんだから絶対なんかあるぞって言っても、はい、来ないわけですよね。市場価値がなければね、
はい、
ニーズがない、
ニーズがないと。そうですね、はい、
女性の場合、まあ、女性の方は特に勇気がいると思うんですね、
はい、
多分みんなそれに、
はい、
プライドも終わりになるし、
はい、
素敵な方なんでしょうし、
はい、
でもなんでこんなところに来ちゃうんだろうとか、なんでこんなサイトにアクセスしてしまうのだろうかっていう罪悪感みたいなものとかね、
はい、
なんかそういうのを乗り越えないといけないと思うんですが、女性の方は大変ですね、はい、
そうですね。でも女性もやっぱり同じだと思いますね、参加しなければ何も起こらない、
はい
はい、もちろんそういう婚活のそういう場じゃなくて周りのその友達の紹介とかですね、古くからある合コンみたいなものとか、
はい、
でも全然いいんですけど、とにかく何かをやらなければ何も起こらない、
はいはい、
と思いますね。
そうですね、まあそういう石上さんが、
はい、
でも一番残念なのは4年5年の婚活活動を通してですね、
はい、
まだ最適な伴侶に出会ってないと。
出会ってないですね。
これはそんなもんですか。
それが自分の市場価値ではないかと感じていますけど、
一般の皆さん方、
はい、
そういう婚活市場に出てった、
はい、
勇気を振るって出てった、
はい、
平均どのくらいでうまいことを言って伴侶を探せるのってのも分かんないんですね。
これがどうなってるか、あのいろんな会社それぞれの婚活の会社がありますよね、まあ、それはネットだったり、
はい、
パーティーだったり、結婚情報サービス、その後のその後先追ってないんで分かんないみたいですね。
そうですか、僕がたまたまサイトでちょっとね今日石上さんにお会いするっていうんで、こういくつか見たんですけども、はい、歌ってるのはありますよね、当会員の中で何千組が、はいはい、結婚に至ったみたいな、なんていうの、制約した、何とかしたっていうふうに、
はい、成婚ですね、
成婚したみたいなことを書いてるところもありますね、
はい、
あれもでも本当かどうか分かんない、
もしかしたら本当のところもあるかもしれませんけど、私がこれは取材で出会ったとあの会社の人に、オフレコで話を聞いたところ、
はい、
大体適当に数字を言っていると、だそれは信用しちゃいけないと、むしろ先ほど申し上げたように、自分の個性に合ったところに参加して、そこでそういう選び方をした方がいいと、成婚の数とかではなく、というふうな話は聞いてますね。
なるほどね。ここから先はちょっと本当に真剣に婚活を考えてらっしゃる方の、参考になればということなんですが、ネットって意外と安いですよね。さっきおっしゃったように
安いですね、数千円、
数千円で、
月数千円ですね、
月数千円で、だったら1年間会員になったっていいですよね。
そうですね、
大したことはないと、からパーティーの場合は1回に、まあ、男だったら 5,6 千、
はい、
まあ、高いのは1万ぐらいするんでしょうけど、まあ、それはでもワンショットだから、まあ、気張っていけばいい、
はい、
結婚相談サービスですか、その一つのタイプですか、
はい、結婚相談、結婚情報サービス、
ね、情報サービスですか、はい、これはもうちょっとお高いんですか。
これはこれも本当に会社によって価格がだいぶ違う、同じ会社の中でも、
はい、
そのいろんなコースがありまして、はい、例えば 1ヶ月に、1人しか会えないコース、
ほう
2人しか会えないコース、3人とか5人とか会えるコースとか、いろんなコースがあるんですね、あとカウンセリングがついてくれるコースとか、ですからその会社によっても価格が違いますし、その1つの会社の中でも
コースがある、
自分に合うコース、あと自分のそのまあお財布に合うコース、
あーなるほど、じゃあ価格がそもそもだいぶ違うんですね、はい、安いのから高いのまでって幅が相当振れ幅、一番高いのはやっぱり 何十万
から、だから数万から何十万まで、
数万から何十万と、はい、高ければいいってもんではあるんですか。
これは微妙なんですけど、やっぱりこれも自分に合ったものを、つい最近私もそういう会社を訪ねてるんですが、はい、そこでもやっぱりいろんなコースがありまして、はい、1ヶ月に1人会える、3人会える、いろいろありまして、はい、それはやっぱりそこの会社のカウンセリングを受けたいタイプの人で、あくまで自分で、能動的に入った後も自分で能動的にやりたい、
はい、
やっぱそれによって選んでいくという感じだと思います ね、
ね、じゃあ能動的にどうしてもなれない、相談に乗ってほしい、
はい、
自分が何者であるかなかなかわからないという人は、
はい、
若干お金かかるけれども、はい、カウンセリングのついたタイプにした方がいい場合もあると、
はい、アドバイスしてもらった方がいい
ですね、
はいはい、
であれですか、そういうところは制約まで面倒見てくれるっていうか、したかどうかのアフターケアっていうか、はい、そこまでやるところもあるんですか。
そこまでやるところとそこまでやらないところとあるんで、
ああ2タイプあるんですか。
それも自分のタイプで自分を客観視してどっちを選ぶかってことですね、
はあ、紹介だけしてあとは知らないよって言われるよりも、はい、制約したら必ず教えてくださいねっつって、はい、でもそうするとそれなりにお金取られちゃうわけですよね、制約料、
後者の場合はそうですね、成婚料というのを、
成婚料
後から、まあ、それもいろんな金額があると思うんですけど、会社によって成婚料が取られる会社、
なんか成婚料取られるとなんかもうせっかくも俺たち出会っちゃったんだから成婚料払うでやめようねって思いがちですけども、それにはそれなりに意味があるんですか。
やっぱり自分が今まで生きてきた中で、例えば30年40年生きてる中で、積極的なタイプではないと思うのならば、やっぱりカウンセリングをしてもらって、はい、アドバイスをもらって、紹介もしてもらって、お金がかかっても成婚料がかかっても、そういうところに登録した方がいいんじゃないかなと思います、ね、
成婚料取るぐらいだから成婚させたいっていう思いが、はい、その会社には強いわけですね。
成婚させればお金が会社に入るわけですから、
ああ
その担当した人に歩合で入る、ええ
ってことは、はい、やっぱり一生懸命なってくれる、
一生懸命やってくれます
ね。あ、そうか、成婚料取るとか一生懸命やるんだ、
人の幸せがその担当者の幸せにもなりますから、
ね、あ、ということでまさにタイプに応じた婚活のやり方があるということですね、はいはい、石原さん、これあれですか、 いくつまでやりますか。
これがですね、いけるところまでとは思うんですけど、どうなんでしょうね。
そんなにね、独身で、はい、いつでも結婚 OK をスタンバイ状態の人がいる場に出たり、はいはい、ネットでもそうですし、パーティーでもそうですが、はい、あると、はい、なんかいい人に出会っても、はい、もっといいのいるんじゃないかなって思うような気がするんですよ、私。
思いますよね。
運命の出会いっていうのはね、僕なんかみたいにもう平凡な結婚の仕方するとね、まあこれでしょうがねえなってこう思って結婚して、はいはい、まあそれなりにうまいこと言ってるわけですけど、それだけ選択肢がある場合に迷っちゃう、
はい、迷っちゃいます。
迷いません、
例えば、誰かとそのパーティーで知り合っても、10番の人と知り合っても、9番が良かったなと思うわけですよね。
わかるな。
もっとしょうもない話は、受付のあの人が良かったなとか。
うわ、あ、
最低ですけどね。
いやでもその気持ちわかりますよ。そう、
司会のあの彼女がいいなとか。
そうなってくるわけですね。せっかくもさっきまでこの10番の子で一生懸命頑張ってたのに、10番の子と OK になったら、途端に
あっちが良かったな、
11番も良かったなとか、むしろ12かなみたいな、なんかそれキリがないですね。
これキリがなく、これでなんか5年もやっちゃったような気がしますね。そうですか。5年もっとやってるかな、
撤退するときは結婚するときですかね。
結婚するときですよね、撤退するときは、
はい、
それがいつ訪れることやらっていう。
これまでその寸前までは行ってないんですか。
寸前ってどのぐらいの寸前ですか。
もう本当に結婚しようよという、日取りも決めようよぐらいな。
ああ、
そうがない、
ここではないですね、この婚活の場では。ただ、そのネットの婚活に入った時に、はいはい、ネットでですね、その私の後輩の女性が登録してたんですよ。
そういうのもバレちゃうんですね。
バレちゃ
う。おい、なんだ、後輩の女じゃないか。
あいつじゃないか。
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 でも向こうにも分かってるってことですか。
向こうにも分かって。
あら、石上さん、あの婚活してるんでしょ。
もうちょっと情報交換しようと。
あ、それはいいです、いい仲ですね、フランクです。お互いなんか触れ合わないようにするっていう感じじゃ ないから。
もう嘘つけないですからね、それは、でその彼女は、まあ、情報交換したんですね、
はい、
つまりあの男性は女性のプロフィールしか見えない、女性は男性のプロフィールしか見えないから、
そうですか、
どういう男が人気があるのか、どういう女が人気があるのか、はい、お互い同性のことを知りたい、
はい、
それで二人で会って、お互いパソコンを持って、で見せ合って、
は、
情報交換をしたわけですよ。
うわ、よりだな、どういう男性が好まれるのかってのは、その石上さんが知ることはものすごく大きなポイントですよね。
ものすごくアドバンテージ大きいです。
大きいですね。
大きいです。
で彼女にとってもそうですよね。どういう女の子が、女性が人気があるものだってのは彼女は初めて知るわけですね。
どういう写真の撮り方がいいかとか、
石上さんからの情報で彼女はすっごいメリットがあったんですね、
お互い。
で彼女はどうなりました。
彼女は結婚しましたね、3ヶ月で。あ、まあ、3ヶ月で相手を見つけて、でも1年以内に結婚しました。
この婚活サイトで。
婚活サイトで。
素晴らしい。そういうこともあるんですね。
ありますね。もう結婚式出ましたから、もう本当に今も幸せにやってますね。
あ、
子供もいますね。
あ、そうですか。
あっという間に全部。
いや、だから婚活サイトも婚活のそういう会社も使いようであると。
使いようである、ね。
とにかく第一線に出ていかないと、人生変えることはできないと。そういう一つの試み、まあ、入り口としてちょっとまあ面白い話もありますが、SM プレイにも合いましたし、
はい、
結婚詐欺にも合いましたが、
はい、
でもリスクもありますが、
はい、
でもリスクをテイクしないと、
はい、
まあ、ゲインもないわけですよね。
ないですね、そうですね。いろいろブランド物とか買わされちゃったりしましたからね、私も。
ああ、それもありますが、はい、その勉強、
勉強、もう学費と思って、
そうですね、
はい、
より良き人生のために石上健介はこれからも婚活をし続ける、
し続ける、
はい、そんな皆さんにとっての一つのバイブルとして、
はい、
石上健介、婚活したらすごかった新潮新書、絶賛発売中。 これ読み物としても大変にベリーイントレスティングですし、
ありがとうございます。
実用書としても非常に極めて優れていると思いましたね。
ありがとうございます。
私も結婚してなかったら行ってみたいなと思いましたね。
行かないで済む人生を歩んでればよかったなと私は思ってますけど、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
オンザウェイジャーナル。